都市伝説をポップに語る
オカルト研究所。
この放送は都市伝説やオカルトなことが好きだけどちょっと怖いなという人に向けて楽しくポップにオカルトを語る番組です。今から吉野智也です。
オカルト准教授のゆうやです。
お願いします。
お願いします。大丈夫そう？
あくびが出そうになってグッて
噛み殺した、
うん
あんま良くなさそうではある。くしゃみ止めるのあんま良くないんだよね、ま
あ、そうなの？
そう、鼓膜に負担がめっちゃかかるらしい。209回か
です。あ、もう10、じゃあ次もうあれだ、記念会だ。
そう、210回だね。
ねえ、
いや前回はねちょっと音声トラブルっていうか編集ミスがあって申し訳なかったですね、
うん、そうね、僕も確認不足でした。今回はないようにします。
今回気をつけます。
はい、
まあ、投稿が遅れちゃったからね、それのせいで。
そうね。
うん。
はい。
まあ、ちょっと智也が寝不足な感じで始まるけど、
うん。
ちょっと眠そうだなと思っても、それはご勘弁ください。
はい、全然眠いです。
ね、ちょっと生活リズムがね、変わって、うん、すごい、割と規則正しい感じのリズムになってるから、うん、夜遅くの撮影がしんどそうだね。
夜遅くどころか5時45分ですから、
まあ、朝だからあんま関係ないけど。
そうね、
まあ、休みの日にしかできない芸当ではあるね。
本当にそうよ。
あ、てかそうじゃん、そもそも投稿1日遅れちゃってごめんなさいな。
そうです、すいませんでした。
ちょっと時間的余裕が2人になくて申し訳ないです、
うん、そうね、
うん、できればねないようにしたいんだけど、ちょっと予定が噛み合わないとしょうがないね。
うん、だからもうね1日遅れる前提ぐらいでちょっと心構えててほしい。もうい
や、まあまあ間に合わせようとは頑張るけどね。
頑張るけど、やっぱさ、ゆいやが3時に帰ってきたりとかだと僕がどうしてももう次の日早いと寝なきゃいけないからさ。
そうだね、
っていう場合はもうちょっとどうしようもないことが多々あるので、
ちょっと最近帰るのが本当に夜中の2時とか3時とかになっちゃうことがあるんで。
そうそうそうそうそう、
ちょっとやっぱどうしても撮影できないから。
うん、まあね、さすがに僕らもあのお仕事優先で動きたいの、動きたいというか動かなきゃいけないので、そこはご勘弁いただければと思います。
ちょっと申し訳ないんですけど、
はい、
なるべくね早く帰ってこれるように頑張るんで、
うん、そうですね、
はい、まあ、早速お便り読んでいきますか、は
い、いきましょうか。
はい、
ポカリネームジョナサンマルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
性別は少年兵かっこ30歳ですね。
若いですね、少年兵。
若い。少年兵にしてはだいぶ年いってる気はしますけど。はい、ということで、メンバーへの質問をいただきました。
はい。
なんと初めてのゆうやさん単体への質問です。
初めてかも、本当に。
ねえ。
うん。
ポカケンの皆さん、こんにちは。ジョナサンマルです。こんにちは。
こんにちは。
メンバーへの質問をさせていただきます。以前トマヤさんが腹ペコだと伺ったのですが、楽は私も好きです。ゆうやさんはどのようなジャンルの曲がお好きでしょうか。 PS 私は趣味でバンドをしていて、トマヤさんとゆうやさんが洋楽気になると言っていたので僭越ながらこれからお便りごとに、おすすめの曲、楽、邦楽、洋楽問わずご紹介させていただこうと思います。今回ご紹介したのはバンプオブチキンのハルジオンです。個人的にバンプで一番好きな曲なので、よければ聴いてみてください。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハルジオン、名前しか聞いたことないかも。いや、でも聞いたことあるかもしれない。聞けば思い出すかも。
うん、名前はなんか見たことある。う
ん、名前だけで、ああ、この曲かってなんなかったから。
うん。
でも名前知ってるってことは聞いたことありそう。
確かに。
ありがとうございます。後で聴いてみます。
はい。ということで、まあ、ゆうやさん、お好きな曲のジャンルとかはありますか？
曲のジャンルでしょ？めっちゃ雑色だからな、
うん、まあジャンルとまで言わずこのアーティストが好きとか。
いや、アーティストに絞るっていうよりかは、
うん、
なんかゲームミュージックみたいなピコピコした感じの曲が好きかも。かわいいフューチャーベース、
はいはいはいはい、
なんか EDM っぽいのも好きだけど、
うん、
そうだな、あと、曲だもんね。別に歌詞とかついてなくても曲っちゃ曲だもんね。
うん、
そうだ、基本的にピコピコしてるやつが好きかも。
あ、まあ、確かにそういうイメージあるな。
うん。
音ゲーの曲とか、本当に
ゲームの曲とか。そうそうそうそう。 多分ね、そっから始まってるんだけど、
うん、
そういう系の曲がすごい好きなんだよな。最近さ、めちゃめちゃ増えたじゃん、そういう曲が、
うん、
結構好きで普通に調べて聴いたりとかしてる。全然知らないような曲名でも。
確かに音ゲーっぽっていう曲あるよね、
最近ある、
うん、
めっちゃ増えてる。俺 VTuber とかめっちゃ好きだからよく見るからさ、
うん、
オリジナルソングとかにささくれさんっていう人が制作に携わってると、
うん、
まあ、基本ピコピカし、ピコピコした曲調になるのよ。あ、そういうのはね、めっちゃ好きで聴いてる。ささくれさん好きなんだよな。
ささくれさん。
うん。めっちゃいい。え、っていうかアーティストで考えたけど、アーティストでこの人めっちゃ好きみたいなやつパッと出てこないかも。
まあ、僕もホルモン覗いちゃうとあんまりないかな。
そう、トモヤはホルモンがあるもんね。
うん。
え、なんだろう、この人の新曲出たら絶対聴くみたいな人いないかも。
あ、確かに。前で言ったらフレデリックとかは新曲も聴いてたけど。
あー、懐かしい。フレデリック一時し狂ったように聴いてたな。
確
かに
俺も、ね、みんなで聴いてたもんね。
あー、でもそれこそ全然セイヤと被るけど、レオルはめっちゃ好き。
あー、そうね。
うん。でもレオルも新曲出たの知らないことあるぐらいだから、
うーん、
なんか そこまでかって言われたらあーってなるけど、基本的になんかせいやからおすすめされたアーティストにドハマりして一時めっちゃ聴いてっていうサイクルを繰り返してるから、
うんうん、
せいやが好きなアーティストが好きかも。
なんかキモいね。
ちょっとなんかキショいかも。
まあでもそれはあるな。
うん、なんか日頃さ、音楽を聴くっていうことがあんましないのね、
うん、
あの YouTube で配信だったりとか動画とかを見ちゃうから、一人でそのなんか癒されたい時に音楽聴くとか、通勤中とか電車の中とかでも動画とかを見ちゃうからさ、
うん、
音楽を聴くタイミングっていうのがあんましなくて、
うん、
で基本的におすすめされた曲聴いて、あ、この曲めっちゃいいってなってハマって聴くことが多いから、
うん、
なんかその新しい情報が入ってこない。
わかる。僕もプレイリスト一生と時止まってるもん
ね。
うん、
だから周りにおすすめしてくれる人がいないと、もう本当に10年前の曲とか聴いてたりするから、ずっと。
いや、うん、僕もそうだね。なんだろう、僕のプレイリスト何入ってんだろうな。あ、でもバックナンバーは多いかもな。一通りは知ってると思う。
え、すげえ。
あ、まあ、最近のは知らないけどね。その好きだったというか、それこそ友達がよく聴いてて、うん、しょっちゅう車でかけてたからプレイリストに入れてって言われて入れたんだけど、それで聞いたって感じ、ね、だからバックナンバーのこれが好きでハマりましたとかっていうよりは、聴きまくったら好きになりましたって感じかな。
はいはいはいはい。
なんかどの曲もなんかいっぱい聴いてれば好きになるから、
まあわかんなくはない。
うん、本当に受け付けない曲とかっていうのがあんまりないから、それこそ洋楽は聴く機会がなかったから、別に好きでもなんでもないっていう感じ、興味がないというか、
まあ、知識がないが正しいよね。
そうそうそうそう、
聞く機会がないから知識がないが正しいかも、本当に。
うん、どんな曲が有名なのかも分かんないし、
そう、これおすすめですって言われて聞いてハマるみたいな。
うんうんうん、そうだね。
でも夜遊びは結構好きかも。
あ、
なんか誰にも言われないでも割となんか調べて聞いちゃったりしてたかも。夜遊びっていうか綾瀬さんが好き。
うんうんうんうん。
あの人確かボカロ P でしょ、元。
ああ、確かそう。元
っていうか今も。
うんうんうん。
から好きだったかも。
そうね。
まあでも最近でパッと出てくるのそんぐらいだな。本当に知識がないから何とも言えんけど、ピコピコした曲調が好きぐらい。
うん、僕もこの曲調が好きっていうのはそんなにないかもな。
ロックが好きなんじゃないの、ホルモンが好きってことは。
ああ、もちろん。
そういうわけでも。
ロックは好きだし、ドラムバンバン、ギターバンバンみたいなのは好きなんだけど、
うんうん、
絶対にこれが好きっていうか、別にそういう曲調でも別にあんまハマんないなって曲もあるし、なんかわかんない。なんでハマってんのか、なんか耳で聴いて気持ちいい曲、
はいはいはい、
なんか乗れるような曲というかが好きなのかな。なんか頭に残る曲っていうかさ、
うんうんうん、
頭に残る曲が好きかな。
なるほどね。
うん、
まあなんか気持ちは分かんなくもないわ。
そうね。
聴いてて気持ちいい曲ってあるからな。 俺はそれがゲームミュージックなだけで、
うんうん、なんかずっと頭を占領してると、だ僕が多分単純だからいっぱい聞くと好きになるが、うん、もう頭の中で勝手になって好きになってるのかもしれない。頭の中で一生、回って、あもうこの曲好きだよお前って頭の中で命令されてるのかもしれない。
まあ僕の好きな曲のジャンルに関してはそんな感じでした。
はい、
まあ急ぎ足ではあるけど、そろそろ本編いきますか。そしたら
そうですね、10分経ってますんでいきましょう。
は
い、
それでは第209回スタートです。
はい、それでは本編のお便り読んでいきます。
お願いします。
おかわりネームビーノさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
性別は六角ボルト、括弧六角ボルトのおすすめファイル1、トルクレンチがコキッてなる瞬間がたまりません。
トルクレンチね、
ちょっとわかる。
気持ちいいよね、
プチッてあーってなる。
わかるわかる。
はい、ということで今回は解説してほしい都市伝説じゃない、これなんだ、あ普通歌か、普通歌をいただいたんですけども、内容がほぼ解説してほしい都市伝説だったので、解説してほしい都市伝説として本編で読んでいきます。
はい、
ポカニチワ、ポカニチワ、
ポカニチワ、
コロナ後はお元気そうで何よりです。あこれ結構前のお便りだったので、
そうですね、
そうね、今回お便りしたのは推しの妖怪です。自分は人面犬が好きです。余談ですが、人面犬はだいたいおっさん面で登場しますが、どうも女子の人間犬の話も、あ人面犬の話もあるようです。確認取ってはいませんが、女子人面犬ってどんな感じなんですかね。あと最近怖い話シリーズのようですね。もしよかったらロアもシリーズでお願いしたいです。怪談や都市伝説ともちょっと違う雰囲気が好きです。これからも楽しい放送をゆるくお願いします。以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ということで人面犬ですね、なんか軽く今までのでなんかちょっと紹介した気はするんですけど、まあなんかがっつり人面犬で紹介してない気がするので、お願いしたいと思います、解説を。
はい
はい、
え本当に、
まあしてたとしても女子の人面犬の話は絶対してないから。
ちなみに女子の人面犬の話は調べても出てこなかったから紹介できないよ。
まあ大丈夫です、復習会です、もしやってたら。
あ本当。OKOK。 あともや人面犬、人面犬知ってます？
知ってます。
おーい、やる。
まあね、
まあ普通に人面犬は人間の顔を持ち言葉を喋る犬ですね。
はい、
人面犬の噂は1989年から1990年の1年、
うん、
で小中学生の間でマスメディアを介して広まったのがきっかけね。
うんうん、
人面犬の目撃例は、まあ、大きく分けて2種類あるんだけど、
はい、
深夜の高速道路で車に時速 100km のスピードで追いついてきて、追い抜かれた車は事故を起こすって言われてる。小中学生の間でマスメディアを介して広まったのに目撃情報大人しか行けないところっていうね。
確かにね。
でもう一個のパターンが
、うん、
繁華街でゴミ箱を漁ってて、
うん、
店員とか通行人が声をかけるとほっといてくれって言って立ち去っちゃう。
ほっといてくれって言われるんだ。
そう、ほっといてくれ言われるらしい。他にも勝手だろとか、うん、うせえとか、
うん、
なんだ人間かって言って去ってっちゃうんだって。あとあのカップルに対して下品な言葉を投げかけたりとか、
うん、
噂によると6メートル以上ジャンプしたりとか、なんかいろんなエピソードが流れてるらしい。
はいはい、
なんか特徴としては非常に足が速くて、
うん、
もう追い抜かれると事故を起こす。
うんうん、
人面犬に噛まれた人間は人面犬になっちゃうみたいな噂もあったらしい。
ああそうなんだ。
うん、人面犬っていう噂が広がるにあたって、
うん、
どっかに犬と顔を交換された、あの犬面人、犬の顔に人がいるっていう噂もちらほらあったらしい。
は
あ。お便りにも書いてあったけど、顔は基本的に中年男性のものって言われてて、
うんうんうん、
あの妖怪研究家って方がいるんだけど、
うん、
山口さんって方がいらっしゃって、うん、はリストラされて自殺した中年男性の怨念が犬に憑依したものって言ってたりする。
犬もかわいそうだよね、なんか、
うん、憑依されてるわけだからね、これが
本当だとした。知らんお
っ
さんに
ね。そうそう、リストラで自殺したおじいさん、おじさんだから、
ね、うんうんう
ん。あとなんか、ちょっと方向性が変わるんだけど、あの、正体、
うん、
それ犬に憑依したとかじゃなくて、
はい、
でなんか普通に妖怪の類だったりとか、遺伝子操作による生物兵器説だったりとか、
うんうん、
T 市っていう土地で、バイオテクノロジーの実験によって生まれた副産物だったりとか、環境汚染による突然変異説が結構、てかいろんな説がシチュエーションにマッチした派生を用いて語られたりしてたらしい。
確かにいろいろありそう。
うん、なんか霊的なものであって強い霊感を持ってる人しか見えないみたいな設定もなんかコテコテコテコテいろんな人が語るからついてって、うん、もうなんかめちゃくちゃなことになってるらしい。
うん、
人面犬の噂っていうのが一応江戸時代から存在してて、
はいはいはい、
民間伝承として伝えられてるんだけど、
うんうん、
江戸時代の文献にこれなんて読むんだろう、石塚豊、ごめんちょっと調べるねこれは、
うん、
石塚崩壊師っていうのらしい、崩壊師さんが、
はい、
書いた著書、
うんうん、
ちょっと待って、これも読めないわ、これ何、外談ブンブン収容っていうのがあるの。
外談ブンブン収容、
そう、外談ブンブン収容によると文化7年、まあ、1810年の6月8日に、はい、うん、江戸でメス犬の産んだ子犬の一匹が人間そっくりの顔であったって著書されてるらしい。一人の行幸師がこれを聞きつけて人面犬を見せ物として売り出したところ、オスナオスナの大人気になったらしい。
うーん、
っていうのが1810年の本に書いてあるんだって。
へー、
なんかでもすごいね。この当時、うん、あの梅毒患者、性病の梅毒は、メス犬と性交すると治癒するっていう迷信があったらしくて、
はあ、
その結果生まれたのがこの人面犬だって噂されてるらしい。
ああ、そういうことね。メス犬と性交して生まれた、
生まれたのが、そうそう、人面犬。で、同じく江戸時代の文集、というか文人の、
うんうん、
加藤エビアンっていう方がいらっしゃるんだけど、うん、の著書によれば、1819年の4月29日日本橋近郊で生まれた子犬が人面と言われて、
うん、
江戸中の評判になって店見物人が押しかけた、詰めかけた、
うん、
でこのエビアンさんが見物人から聞いた話によれば、猿のような顔つきだったって言われてるらしい。
猿なの？
うん、だからワンによると前足が人間の足だったみたいな話もあるらしい。
前足が人間の足なの？
そう、
だいぶ気持ち悪い
ね。想像できないよね。
うん、
うん、どうなるのかわからんよ ね、 そね、犬サイズのさ人間の足なのかさ、人サイズの足なのかによってさ全然変わってこない。犬サイズなのかな、さすがに
犬サイズじゃない、
人サイズなわけないか。
じゃないとなサイズ感がわけわかんなくなるもんね。
そうそう、
前足だけすげえでかくて他犬サイズだったらやばいよね。
変な話で終わるよ、ね、なんか猿のような顔つきだったらしい。
うん、
まあでもね、人間の祖はエンジンですからね。
まあそうね、
うん、はい、まあ、っていうのが、うん、まあ、基本的な人面犬のお話。
はい。
で、僕も、女性の人面犬 について頑張って調べようとしたんですけど、情報が全く出てこなくて、調べられんかったので、ちょっとこの場では紹介できない。
まあでも、いそうだけどね、そんだけいろんな説があるんだったら。
なんか髪とか生えてそうだよね。
でも。生えてそう。
いるんだとしたら。
でもパッと見で女性ってわかんなそうだもんね。
いや、まあ確かに。そっか。でもおじさんがいるんだったら女性版もいてもおかしくないよね。
全然おかしくないと思う。なら子供のとか逆に
怨霊がさ、
怨
念か、怨念が取り付いた説だったらさ、全ての人面犬がさ、サラリーマンのおじさんなわけじゃないからさ、
そうだね、
全然あっておかしくない話だとは思いましたね。自分も
思いましたよ、僕も。
でお便り の, あの追記の方、みたいな感じで書かれてたロアってやつがちょっと気になって調べたんで、それもちょっとお話しようかなと思ってるんですけど、
はい。
でまあ、そもそもロアって何なのっていう話なんですけど、僕知らなかったんでちょっと調べました。と紹介してくださってる方もあのうろ覚えだったっぽくて詳しいことがあんま書いてなかったんですけど、信じようと信じまいとっていう文言で始まって、信じようと信じまいとで締める、本当にあった出来事のように噂の出来事を語るっていうのが一応ロアって言われてるもので、発祥が、某巨大掲示板ね、のスレで、あの匿名利用者が始めたものだったらしい。でロアを語る上でいくつかの制約を受けていたってその人が語ってて、まあ、その条件、まあ、ちょっと多いからあんま語んないんだけど、いろいろ制約があったり、なんかロアを10個以上語っちゃダメとか。
はいはいはい。
で、聞いたロアは、あの、語るときは1個ロアを追加してどっかへ送るみたいなとか。
まあ、スレだからさ。
そうそうそうそう。チェーンメールみたいな。で、それを守んないと、あの、利用者に制裁が下るらしい。一応、言われてた話だよね。
はいはいはい。
なんかそのお話をちょこちょこ紹介していこうと思うんですけど、
はい、
一つね、
うん、
まあ、ちょっと信じようと信じまいとちょっとめんどくさいんで省きますね、
はい。
1986年1月に福岡県の民家で残殺死体が発見された、残殺ってあれね、あの切るとかじゃなく無ごたらしい殺しの方で、死体は損傷が激しく、まるで強い酸か何かで溶かそうとしたかのようであったという。死体のあった民家も特殊な構造で、すべての部屋が一本の廊下でつながっている作りであった。ちなみに死体の発見された場所はキッチン。以前住んでいたこの家のデザイナーも同様の死体で発見されている。で、締めくくられてるお話。もう2、3個いく？CIA が超能力を真面目に研究し、それを軍事転用できないかと本気で考えていた1980年頃のお話。未来予知や予言ができる超能力者に100年後の最新兵器の設計図を投資させる実験が行われた。厳選に厳選を重ねて集められた12人の超能力者にお互いの能力が影響しないよう個別に投資させた結果、12人全員が石弓の設計図を書いたそうである。これちょっと怖いよね。
そうだね、
もうだから何かしらで退化してるってことでしょ、100年後。だから2085年、
石弓なんて原始人だもんね。
そうね、石弓だからね。ではもう一個。2007年2月6日、山口県な、周南部、周南市のマンホールから男が救出された。その男は覚醒剤を使用した罪で追われている途中、マンホールに逃げ込み、出られなくなったという。しかしマンホールの蓋は60キロ回り、しっかりと地面に固定されていた。男は逃げ込んだ時のことを覚えておらず、どうやってマンホールの中に入ったかは不明なままである。これちょっと短いね。
あ、で終わりだった。
60キロパワー出したってことでしょ。
まあそうね。
どうやって入ったのか覚えてない。
パワーで開けて、パワーで閉めたんだよ。
しっかり固定されてたらしいね。
そうなんだ。
おもれえ、これ。こういうの結構好きでね。一人でも淡々って読みふけっちゃうんだよな。そもそも文字見るのが好きだからさ。もう2個ぐらいいくか、じゃあ。
はい。
1995年1月17日、午前5時46分。阪神大震災が発生した日時である。この地震で神戸市は大きな損害を受け、JR 三宮駅前の商店街もほぼ全ての店舗が消失、倒壊するなど壊滅的な打撃を受けた。だがその中である喫茶店がただ一軒無傷で残った。店の名前は5時45分、夕方の待ち合わせの時間から取った名前だったらしい。これ本当なのかね。
どうなんだろうね。
本当だったらちょっとすごいけど。
うん、
僕いきます。1999年11月2日富士の樹海のある場所で7人の死体が発見された。その場所には遺書が残されており、周囲に結婚を反対されての覚悟の自殺であることが記されていた。持ち物から身元も判明し、2人の死体は各々の家へ戻されることになったが、残り5人の身元がどうしても判明しない。死亡時刻は全員変わらないことが判明しており、なぜ7人なのか、残り5人は誰なのか未だに判明していない。もうこれぐらいにしときますか。まだまだいっぱいあるんだけどね。まあ興味がちょっと聞いてて出た方は、多分ロア怖い話で検索しちゃうといっぱい出てくるから。
無限にありそうだね、そんな感じだと。
うん、いや俺はもうね、もうめちゃめちゃ読みたい。1時間半ぐらいの撮影にして全部読み上げてもいいぐらい俺は。
やば。
友也が死んじゃうけど寝不足で。
多分途中で僕の声入んなくなるよ。
寝る、閉める頃にはもう。閉
める頃には、ね。友也とか聞
いてくるよ。友也とか言って。
え？ってなる。
まあまあ、こんな感じでした。
はい。
ね、ぜひ興味が出た方はさっきも言ったけど調べてみてください。
はい、お願いします。
はい、こんな感じでそろそろ本編終わらせておきますか。
はい。
助手さんに今回の研究結果の発表をお願いしたいんですけど。
はい。
起きてました？ちゃんと起きて聞いてました？
はい、9割起きてました。
あ、1割は寝てたという。
寝てまではないですけど、生きてはいました。
ああ
生きてはいました。死んではないです。
そりゃそうだね。
1割死んでたかもしれない。
やばいよ。
仮死状態です。はい、ということで今回の研究結果は、皆さん睡眠はしっかりとりましょう。
そうですね。
やっぱね。
長いこと起きるもんじゃないよ。
そう。単純にもうパフォーマンス 0% って感じで、なんか右から左にこう話が飛んでいって、もうね、寝たい。
もうなんか俺も無理できない体になっちゃったからな。昔も現場ゴリゴリで入ってた頃はさ、二徹とか全然余裕でしてたんだけど、もうね、18時間起きてるだけで、辛い。
そうね、人面犬の話はほぼ全部覚えてるんだけど、
うん、
ロアの3つ目以降ぐらいからはもう記憶にない。
お眠い、もうだってそっから声終わってるもん。
マジか。
うん、
なんか
眠いんだなってわかる。
ってなっちゃったんだと思う、多分。初め決まった。
気が抜けたんだろうね。
そう、
モードが完全に解除され、撮影モードじゃなくなっても
終了しました。
じゃあ皆さんちゃんと寝ましょうということで。
はい、寝るんだぞ。
はい、以上本編でした。
はい、はい、ということで第209回は次です。第208回でした。あ、違う、第209回なのか。今回
9で、うん、
はい、今回第209回で抑えます。
大丈夫そう、本当に。まあまあまあ、
はい、209回です。
はい、
いかがでしたか。
いや、まあまあ、自分は人面犬、まあ、あんま詳しいこと知らなかったから調べておもろかったなと、うん、まあ、ロアっていうものを知れたから、まあ、なんかちょっと読みふけれるものが増えたかなって感じで。
確かにね、なんかあっさり読めるのがいいよね、
うん、全体的に、うん、一個一個がね短いから、本当にポンポンポンポン読み進めていくと時間がって感じ、
うんうん、でなんか一個一個にこうちょっとちゃんと読まないと分かんない感じじゃん。エミコア感がちょっとあるというか。
ああ、そうね。
なんか読んでて楽しそうだなって思いました。
うんうん。なんか一個一個は結局噂話ではあるからさ、うんうん、信憑性がちゃんと確証されてるものじゃないから、
うん、
うーん、本当だったんかなこれみたいな想像するのもちょっとおもろかった。
確かに。なんかリアルで起こった事件とか、うん、リアルで起こった気はやっぱなんか何かしらちょっと胃もたれするというか。
うん、生々しい部分があったりするからね。
そうだね。
噂話っていうのが前提で入ってるだけで、ちょっとその怖さのカットが入るからさ。
うん、そうだね。
うん。ありがたかったよ。
ねえ、今まで知らんかったわ。いろいろ見てたけど。
ロア？
ロア。
うん、俺も聞いたことなかった。
ね、ありがとうございます。新しい情報を。
はい。
助かりました。
それでは。
はい。
いかがでしたでしょうか。オカルト研究所では解説してほしい都市伝説や皆様の体験談など様々なお便りをどしどしお待ちしております。お便りはシャープポカケンでツイート、またはお便りフォームから送信してください。今月のテーマはみんなの部活仕事です。
はい、この放送はポッドキャスト並びに YouTube にて配信しております。ポカケンでは毎月一度ズームでポカケン本会を開催しております。今月は6月25日です。ツイッターにてお知らせや告知をしていますので、ぜひフォローお待ちしております。詳しい概要欄をご覧ください。また公式サイトにて会員限定ボーナスエピソードを聞くことができるサポーターの方を募集していますので、応援よろしくお願いします。
それでは次回の研究で
お会いしましょう。
ありがとうございました。